ただいまより2024年2月25日第4主日礼拝を始めます。545番。心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。朗読文39。朗読文39。イザヤ書53章。我らは登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しく姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、
しかし彼
らは我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり、彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、 彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれ死なり、賛美歌7番。ヨハネの手紙1、2章、1節から6節まで拝読いたします。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりではなく全世界の罪を贖う生贄です。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちに真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。この新しい朝、御導きによりまして、共にこの御堂に集い礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。すぐる一週間、私たちは新しい喜び、また新しい苦しみを味わってきました。そしてその度にあなたの御心に触れ感謝し、また祈ってきました。時としては心もとなく愚かにも地に伏してしまうこともありました。しかし神様はいつも私たちの傍らにいて守り励ましてくださいました。感謝いたします。神様は一人子のイエス様をこの世に使わして、私たちの罪を償うために十字架にかかってくださいました。その大いなる愛の中に一人一人を支えていてくださることを信じて感謝いたします。この受難週においてしっかりと イエス様の降臨と十字架の死によって私たちがいかに罪から救われていたか、それを再びしっかりと覚えることができますように。そしてその愛のもとに生かされていることをもう一度はっきりと胸に留めるものとしてください。これから舞先生を通して主の御言葉をいただこうとしております。語られる先生の上に聖霊が豊かに注がれ、また耳を傾ける私たちにその御言葉を十分に理解できる力をお与えください。この地上で起こっている戦争が一日も早く収まりますように。たくさんの命が奪われました。どうかあなたがくださった大切な一つ一つの命が大切にされますように。人々の心の中にあなたの愛が満ち溢れますように。その日が一日も早く来ますように。どうぞお導きをお守りください。今病のとこにあるもの、悩みの中にあるものをどうか癒してください。そして看病にあたられている家族の方々の心の健康と体の健康をどうぞお支えください。この感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌276番。ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神を耳に出したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、いけにえになった主、須賀舞福牧師です。
私たちは今、 主イエスキリストの見苦しみを覚える受難節の時を過ごしております。皆さんにとって主イエスキリストとはどのような存在でありましょうか。今朝はこのことをご一緒に考えることから始めてまいりたいと思うのです。ナザレのイエス、神の子、人の子、巫女、主、メシア、救い主、これらは皆聖書に出てくるイエス様の呼び名であります。聖書にはイエス様にまつわるたくさんの呼び方が出てきます。その一つ一つをここで紹介し、それらの意味を説明していくと膨大な時間がかかってしまいますので、それはいたしませんが、一つ一つにイエス様が一体どのような存在であるかということが説明されているのです。この中から今朝は一つだけ取り上げて申し上げたいと思います。それは救い主という呼び方です。この救い主というのはヘブライ語でメシア、ギリシャ語ではキリストと言います。キリスト教のキリストであります。キリスト教とは救い主、メシア、キリストを信じる宗教でありますから、キリスト教と呼ばれているのです。そしてこのキリストこそイエス様であると私たち教会は信じているのです。ですから、もしここに集う皆さんが誰かから、あなたはキリスト教を信じて教会へ行ってるんですね、聖書に出てくるイエス様って一体どんな人なんですか、そういうふうに聞かれるならば、イエス様はキリスト、救い主ですと答えるのが正しい答えであると言えるでしょう。けれども、救い主と一概に言われたとしても、キリスト教に馴染みのない方は一体何のことか、まだまだわからないことだらけだと思います。イエス様が救い主であることを私たちが理解するためには、まず3つのことを知っておく必要があるのです。一つは、私たちは皆罪人であるということです。そして二つ目は、その罪から私たちを救ってくださったお方がイエス様であるということです。最後に、それらはすべて神様のご計画であったということです。一つ一つを詳しく考えていきましょう。まず、私たちは皆罪人だということけれども、いきなり、あなたは聖書でいうところの罪人ですよ、そういうふうに突然言われたとしても、よくわからない、ピンとこないと思います。むしろ、私は何にも悪いことをしていないのに、どうして罪人なんだろう、そういうふうに思う方がほとんどでありましょう。けれども、聖書は、人類誰もが皆罪人なんだというふうに言うのです。ローマの信徒への手紙の3章の10節にはこのように記されています。正しい者はいない、一人もいない、この世に正しい者は一人もいない、つまり皆、誰もが罪を犯して生きている罪人だということです。けれども、私たちは 大きな犯罪を犯したわけではありません。どうして罪人と呼ばれてしまうのでしょう。それは聖書が言う罪が目に見える罪ではなくて心の中にある目に見えない罪のことを言っているからです。犯罪を犯してしまったり誰かを傷つけてしまったり、それら目に見えるものは罪そのものというよりはむしろ罪の結果であります。聖書が語る罪というのは私たちの根っこにあるもの、私たちの心の奥底にあるもの、拭い去ることのできない闇のことです。その罪が私たちを神様から切り離し、自分の欲望の方に私たちを傾けさせます。結果として目に見える罪が起こってくるのです。私たちは私たちの心の中にある罪から逃れることはできません。罪がないという人、私は一切罪を犯したことはないという人はこの世において誰一人存在しないのです。私たちが共に読んでいますこのヨハネの手紙、あるいは同じヨハネの名前によって書かれたヨハネによる福音書、そこにはこの罪ある私たちが置かれている世界を、罪に満ちた闇の世であると記しています。闇でありますからこの世は真っ暗です。その闇の中で私たちは行く先が見えず迷い、時には周囲とぶつかってしまったり立ちすくんでしまったりしているのです。この一週間を振り返ってみるとどうでしょう。私たちはこの一週間を一生懸命過ごしてきました。目の前のことをがむしゃらにやってきました。できることを精一杯行ってきました。時にはつらい思い、悲しい思いを抱えながら、それがこの闇の世で目一杯の歩みを、それぞれがこの闇の世で目一杯の歩みを成してきました。もしかしたら弱音を吐けなかったことがあるかもしれません。どうして自分ばかりがこんな目に遭ってしまうんだろう、そんな時もあったかもしれません。やりたいことが思うようにできなくて情けなくなってしまった、そんなこともあったかもしれません。そうやっていっぱいいっぱいになって、アップアップになって、どうしようもなくなって、私たちは神様から離れて行きました。自分の思いに自分自身が支配されていきました。罪に落ちていってしまったのです。けれどもイエス様は知っています。私たちのすべてを知ってくださっています。そしてイエス様は誰にも言えない私たちの心の内の重荷を私に預けなさい、私が一緒に担ってあげよう、そのように言ってくださるのです。ではイエス様はどうやって私たちの背負っている重荷を担ってくださったのでしょうか。私たちが抱えている一番の重荷、それは死であります。罪ある私たちは死に向かって人生を歩んでいる、あるいはこの死というのは滅びというふうにも言い換えることができるかもしれません。私たちの人生の歩みは罪に満ちています。そして罪の代償として私たちは傷つき、 傷つけられ、ボロボロになって滅びに向かっていくのです。主イエス・キリストはその死の縄目から私たちを救い、滅びの傷から私たちを解放してくださいました。イエス様は私たちが担うはずのその重荷もその代償も傷も死もすべて身代わりとなって引き受けてくださったのです。これが私たちの救い、主の十字架の出来事であります。2000年前、私たちの主イエス・キリストは何の罪も犯しておられないにもかかわらず、罪人である私たち人間の救いのために私たちの身代わりとなって十字架にかけられました。傷ついてボロボロになって死んで行かれたのです。本当ならば私たちの命が取られるはずであった。主イエス・キリストは私たちの身代わりとなってご自身の命を生贄として捧げてくださいました。その死によって私たちは私たち自身の命を捧げることを免れ、罪が許されたのでありました。この主の十字架の救いを私たちは私たちの救いであると信じ、この救いを成し遂げてくださったお方を私たちの救い主であると仰ぐのです。ヨハネによる福音書の3章16節にはこのような言葉があります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。またヨハネの手紙1の4章10節にはこういうふうにも書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。これらの御言葉は私たちに主イエス・キリストを通して成し遂げられた私たちの救いが神様のご計画であったということを指し示しています。神様は本来ならば死んで滅び去るようなどうしようもない罪人である私たちに、私たちを裁くことはなさらずに、イエス様の救いの出来事を通して愛してくださいました。ここに集っている私たちはその救いを、神様の愛をすでに知っております。私たちは私たち一人一人が神様によって受け入れられ、愛されている大切な尊い一人一人であるということをすでに知っています。知っているはずなのです。それでも私たちはいつも神様とちゃんとつながった生活をしているかというと、なかなかうまくはいきません。そういう願いを持って歩んではいるけれど、いつもどんな時もそうなっているとは言い切れないのです。心もとない、おぼつかない、そのような信仰者の歩みをなしています。そんな私たちの目に映るのは自分の不幸ばかり、私たちの心を占領しているのは絶望と不安ばかり、そうやって神様を忘れてしまう、それが罪を犯しているということなのです。もしそのような私たちが自分たちの弱さを自分たちで努力して 頑張って克服していかなければいけないとしたら、頑張って必死に神様にしがみついていなさいと言われたとしたならば、残念ながらそのような力は私たちにはありません。けれどもそういうことを考えながら、このヨハネの手紙の今朝私たちに与えられた御言葉を読みますと、実はここに私たちの大きな大きな慰めが書かれているということに私たちは気づくのです。2章の一節、そこにはこのような言葉があります。一節の後半部分、たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。私たちがたとえ罪を犯したとしても、私たちのところには助け主がおられるのです。御父は私たちに助け主を備えてくださっているのです。助け主というのは、どんな私たちであっても決して見捨てることはなさらない、私たちを助けてくださるお方のことです。神様と私たちの関係が切れてしまったと思われるとき、それをちゃんとつないでくださるお方のことです。そのお方こそ私たちの弁護者、正しい方イエス・キリストであります。ヨハネは続く箇所でこのようにも言います。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。罪を償う生贄、それは命を神様に捧げる生贄のことです。元来聖書に記された信仰の歴史において、人々は礼拝の中で神様に動物の命を生贄として捧げてまいりました。神様に捧げる捧げ物といっても、それは感謝の捧げ物であったり、あるいは和解の捧げ物であったり、いろんな捧げ物がありました。その中でも罪を償う生贄というのは、私たちが罪を犯した時に神様と人との破れた関係をもう一度結ぶために捧げる命のことを言います。そして私たちのための罪を償う生贄、それが主イエス・キリストであるとヨハネは言うのです。主イエス・キリストが十字架の上で血を流し命を捨てることによって私たちの罪は許されました。さらに私たちの罪ばかりでなく全世界の罪も許されたのだとヨハネは言うのです。使徒パウロはローマの信徒への手紙でこう書いています。私たちが義人であった時にキリストは私たちのために死なれたのではない、私たちが神の敵であった時に私たちのためにキリストは死んでくださった。全世界は私たちも含めて神様の敵でありました。その神様の敵である全世界のためにキリストは罪を償う生贄と なられたのです。そして全世界の人々の助け主にもなってくださった。神様と世の破れた関係をいつもどんな時も回復しようとして、キリストはこの世と共に居続けてくださるのです。今この時もキリストイエスは私たちと共におられます。今この時も生きて私たちと神様との関係を取り持っていてくださいます。何のためにキリストは私たちの助け主として共にいてくださり、私たちのためにキリストはずっと働き続けてくださっているのでしょうか。それは私たちが罪を犯さないようになるためです。イエス様は私たちに罪を犯してほしくないのです。主イエスキリストは敵であるこの世に下ってこられ、敵である私たちを敵視するのではなく、私たちの友となってくださり、友のために命を捨ててくださいました。助け主イエス様はどんな私であっても私たちを愛してくださり、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言って、私たちに今この時も愛する力と知恵と勇気とを与えてくださっているのです。これからひとたび礼拝が終わりますと、私たちはまた闇の世へと出ていきます。いろんなことが待ち受けているでしょうけれども、これから始まるこの一週間の歩み、どうか皆様が助け主イエス様と共に歩んでいかれますようにと願いたい、そのように思います。共に祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、この朝あなたの御名を高らかに褒めたたえます。このようにして私たちは今日も命を与えられ生かされております。どんな私たちであっても生かされております。生かされているだけではなく、あなたは御子イエス様を通して私たちを愛してくださっています。私たちはあなたの大切な神様の子供、光の子供とされています。一週間を振り返りますと、いろんなことがありましたけれども、こうして教会へと戻ってくることができました。ありがとうございます。これからまた私たちは世へと出ていきます。それぞれが与えられた場所であなたの子供として、あなたのご栄光を表す光の子供として私たちが歩んでいくことができますように導いてください。神様を愛し、神様に仕え、隣人を愛し、隣人に仕えていくものとしてください。怒りではなく、裁きでもなく、苦しみでもなく、愛を表す私たちであることができますように、許し、愛して歩んでいくことができますように、どうか私たちを導いてください。すべてをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌515番、 献金をお捧げいたします。正英540番。
行きなさい。私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方と共に、世よとこしえに限りなくありますように。アーメン。